大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。甲子園の高校野球も終わりましてね、それでもまだお熱ございますという挨拶が続く日々ですけども、もう長野県の学校は今週から2学期が始まっているところも多いですよね。暑い中での運動系のクラブ活動、熱中症には十分注意してあげましょう。さて、今日は土曜日ですから、いささかニュースとしては古くなってしまいますけども、今週の初め、世界的に名前の知れたフランスの俳優アラン・ドロンが亡くなったことが報道されましたね。88歳と言いますから、私の母親と3つほどしか違わない、言うならば親の世代の人だったんですね。それでも1960年代から70年代にかけては、彼の作品は映画館で見たというよりも、淀川長治さんや水野晴郎さんがナビゲーターをしていたテレビで何本も見ましたからね。太陽がいっぱいはもちろんですけどね。出演作はあれやこれ結構覚えていますね。アラン・ドロンの吹き替えの声は野沢那智さんがよくやっていたというイメージがありますね。そこで今日のこの番組は、蔵出しコレクションもタイムスリップムービーヒッツも往年の2枚目を忍んでアラン・ドロン特集を予定していますんで、お楽しみに。そうそう、いつもインフォメーションでご紹介している午前10時の映画祭のラインナップですけどもね、今年やっている作品の中にアラン・ドロンの作品は入っていないかなとざっと調べてみたんですけども、入っていませんでした。ただ今このタイミングで一つ朗報なんですけども、来年の午前10時の映画祭15、そう、もう15回目になるんですけどね、その15では上映する作品のリクエストを全国のファンの皆さんから募集しているところなんですよ。長野グランドシネマズにも置いてあるチラシには、その候補作が洋画272本、邦画は44本で合わせて316本のタイトルが書かれているんですけどもね、あの映画を大きなスクリーンで見たいという5本を、その午前10時の映画祭15のリクエスト大募集という専用の受付用のチラシか、インターネットでも応募できるんですよね。ただ締め切りが今月いっぱい31日なんですけども、チラシはグラシネに置いてありますし、ネットの場合は午前10時の映画祭の公式サイトから応募できます。ちなみにアラン・ドロンの出演作を見たらば、太陽がいっぱいに山猫ボルサリーノも入っています。まあ、とにかく締め切りまであと1週間ですからね、お急ぎくださいませませ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目はそのアラン・ドロンにちなんで、こんなのを選んでみました。榊原郁恵さん、1977年の曲、アルパシーノ足すアラン・ドロンよりあなた。今週の1曲目は榊原郁恵さんのアルパシーノ足すアラン・ドロンよりあなたでした。
蔵出しコレクション。
パリでオリンピックとパラリンピックが開かれている8月の間は、このコーナーでは1970年代の初めを中心に懐かしのフレンチポップスのヒット曲をかけますなんて言って、派手なヘアスタイルやサングラスも印象的だったミッシェル・ポルナレフやユーミンにも影響を与えたというフランソワーズ・アルディの歌なんかを聞いてきたんですけどもね、ちょうどそんなことをやっている間にアラン・ドロンの訃報がニュースとして世界中を駆け巡ったわけですけども、そのアラン・ドロンのプロフィールや名作と言われた出演作品については、この後のタイムスリップムービーヒッツで詳しく触れることにしまして、このコーナー蔵出しではアラン・ドロンの声も入っている日本でもヒットした曲を聴いていただきましょうか。1973年、昭和48年ですから、当時40歳のベテラン女性シンガーダリダとアラン・ドロンがデュエットした甘いささやきという曲です。アラン・ドロンよりも2つ年上のダリダは21歳当時エジプトに住んでいたんで、ミス・エジプトに選ばれたのをきっかけに歌手の道に進みます。その後フランスに帰化して、1950年代の半ばからフランスで活動を始めて、生涯数多くのヒット曲を出して国民的人気歌手になっています。そのダリダが俳優として世界的な人気を誇る当時30代のアラン・ドロンとのデュエット曲を出したんですから、注目されないわけがない。日本でもレコードは22万枚売れていますけども、 世界各国でいろんな組み合わせのカップルがデュエットしています。その中の一つ、日本語版は中村明子さんと細川俊之さんの2人がカバーして、レコードは8万7000枚売れるヒットになっているんですね。現代はフランス語でパローレパローレというタイトルなんですけども、日本語に直訳すると会話という意味になるようで、それを甘いささやきと訳した人はなかなかのセンスですよね。メロディーを歌っているのはダリダで、アラン・ドロンはその間にセリフって言いますか、言葉を挟んでいるだけで歌は歌っていないんですけども、この二人の絶妙な掛け合いが人気を呼びました。ではダリダとアラン・ドロンの甘いささやき。今週の蔵出しはダリダとアラン・ドロンのデュエット曲、甘いささやきでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、ララランドではロマンチックなダンスを披露しましたし、バービーではピンクのスーツが似合っていた今乗っている俳優の一人、ライアン・ゴズリングが今回はムキムキのマッチョになっていて、ド派手なスタントマンを演じるフォールガイです。直訳すれば落ちる男。そう、スタントマンって言うと主演俳優の身代わりになって危険なシーンだけに出演する影の存在ですけどもね、ビルの上やヘリコプターから落ちることもあるし、爆発に巻き込まれて火だるまになることもあるという、命を懸けた仕事です。そのライアン・ゴズリング扮するスタントマンのコルトは、人気俳優のトムと体型も髪の色も近いために、トムの映画ではいつもご指名でキャスティングされていました。この道うん十年、どんな危険なシーンでも期待に応えるベテランです。そんなコルトには撮影の助手を務めるジョディという恋人がいました。ある日、トムが主演する映画のスタントシーンでちょっとしたミスで全身を床に打ちつけて背骨を骨折する大怪我をしてしまいます。ジョディの目の前でスタントマンとしてのプライドが傷つくような失態を見せてしまったことで、コルトは黙ってジョディに別れを告げることを決意します。それから1年半後、ずっとリハビリに励んで普通の生活ができるようになったコルトでしたが、スタントマンとしての仕事の声はかからず、レストランの駐車場係をしていました。そんな落ち込んでいたコルトのところに、ある日映画の女性プロデューサーのゲイルから、ジョディが監督に昇進して初めてメガホンを取る作品を今オーストラリアのシドニーで撮影しているから、すぐにこちらに来てほしいと連絡が入ります。急ぎシドニーに駆けつけるんですが、1年半ぶりに顔を合わせたジョディは、私から勝手に去っていったあなたとはもうただの監督とスタントマンという関係なのと、そっけなく扱われてしまいます。しかし撮影の途中で主役のトムが仕事をほっぽらかして行方不明になってしまい、プロデューサーのゲールはコルトに、2日間しか猶予がない、その間にトムを探し出して現場に連れてきてほしい、そうしないとあなたにギャラを出せないどころか映画の制作自体が中止になってジョディの作品は日の目を見ないことになるわよと、半ば脅されるように命令されます。今でもジョディのことを忘れることができないコルトは必死でトムを探すんですけども、裏社会の危ない連中と付き合っていたトムの居場所は依然わからず、代わりに次々とコルトを亡き者にしようという屈強な男たちが襲ってくるんですが、ベテランのスタントマンとして身につけた技で危険を乗り越えるうちに、コルトは自分がある罠にはめられたと気づきます。ゲイルとトムがコルトをはめようとしたある悪巧みとは、そしてジョディの初監督作品は完成するのでしょうか、というようなストーリーなんですけどもね、今普通に撮影されている危険がいっぱいのド派手なアクションシーンってこんな風に作られているのかとよくわかるようなメイキング映像のようなストーリーなんですけども、またライアン・ゴズリングの違った一面の魅力が見られます。コルトが愛するジョディは今売れっ子のエミリー・ブラントが演じています。そしてラストのエンドロールのバックには、トムとコルトの他に2人か3人よく似た体型のスタントマンが一緒に写っている写真も出てきまして、実際にはそれだけの数の人が関わっていたんだなと感心した次第です。予想を大幅に上回る面白いストーリー展開と大掛かりなアクション、なかなかの傑作でした。今週ご紹介した新作映画はライアン・ゴズリング主演のフォール・ガイでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、 今週の上映作品は世紀末的な独特の世界観で日本の人気コミック北斗の拳をはじめ次の時代の作品に大きな影響を与えたバイオレンスアクションシリーズの第2弾マッドマックス2です。この作品は29日木曜日までの上映ですのでお見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
では今週のこのコーナーは改めて18日に88歳で亡くなった20世紀で一番ハンサムと言われたフランスの俳優アラン・ドローンを詳しく取り上げましょうか。1935年ですから日本風に言うならば昭和10年の11月にパリの郊外に生まれた彼は4歳の時両親が離婚したことでほとんど親の愛情を受けることなく不遇な少年時代を過ごしたそうです。その後海軍に志願して17歳で入隊するんですが当時はフランスの植民地だったベトナムやラオス、カンボジアの独立をめぐっての戦争に従軍します。3年で除隊した後はアメリカやメキシコに放浪の旅に出てフランスに戻ってからもいろんな仕事に就いたんですが21歳の時ある知り合いの若い女優からあなたほどの二枚目なら映画祭が開かれているカンヌの街を歩いていればどっかの映画関係者から声がかかるかもよと言われて実際この時ハリウッドのエージェントにスカウトされたのが映画の世界に入るきっかけになったとか。やっぱりいい男は得することが多いですね。そして1957年、ちょっと三枚目な役もこなして人気のある後にライバルとなったジャンポール・ベルモンドと共演した作品でデビュー。その後アラン・ドロンの名を世界中に知らしめたのはすでに禁じられた遊びでカンヌ映画祭のグランプリも手にしていた名将ルネ・クレマン監督の1960年、昭和35年公開の太陽がいっぱいに主演したことでした。当時アラン・ドロンは24歳ながら裕福な友人を殺してその財産を奪おうとする若者トムを演じて彼の演技力に注目が集まります。この作品は世界中でヒットしてニーノ・ロータの作ったテーマ音楽とともにアラン・ドロンの知名度はぐーんと上がりました。特に彼の才能に目をつけたのはイタリアのルキノ・ビスコンティ監督で太陽がいっぱいと同じ年公開の若者のすべて。63年にバート・ランカスターと共演してカンヌ映画祭のグランプリを手にした山猫が代表作です。その後60年代の後半からはチャールズ・ブロンソンと共演したさらば友よ、名コンビと称されたジャンポール・ベルモンドとのボルサリーノ、また日本の三船敏郎との共演はレッドサンなどなど国際的にも活躍しました。私がその後映画館で見て好きになったのは1967年のリノ・バンチェラとの共演だった冒険者たちと40歳のアラン・ドロンがあの怪傑ゾロに扮したアラン・ドロンのゾロというタイトルだったんですけどもね。ちょっとコミカルな作りだったんでこれは面白かったですね。声を吹き替えていた野沢那智さんも2枚目の真面目なのもいいんですけども3枚目の声の方が私は好きでしたね、野沢那智さん。アラン・ドロンは1963年昭和38年に東京で開かれたフランス映画祭に参加するため初めて来日して以降日本のテレビにも気軽に出演したりマツダの車の CM に出た時には広島の原爆ドームを訪問したりと親日家としても有名でした。そう、 CM っていうとレナウンの紳士服のブランドダーバンの CM キャラクターも長年務めていてセテレガンス・ドラマダーンというねキャッチコピー今でも覚えているんですよ。なぜかっていうとちょうど私その頃大学生で第二外国語ではフランス語を取っていたもんですからね。これは現代のエレガンス・ダーバンという意味だっていうのを当時だけ分かっていました。今はボンジュールとかボンソワーとかメルシー・ボークーだけですかね。他のフランス語は全く理解できません。まあそんな話はこの辺にして今日はアラン・ドロンといえばやっぱりこの音楽、出世作になった太陽がいっぱいのテーマをどうぞ。 さっきもちらっと触れましたが、私がこの映画を初めて見たのはテレビだったんですけどもね。サスペンスの謎解きなんかはもうヒリヒリするくらいの面白さで、今でも好きな作品の一つですね。アラン・ドロンは今から5年前、2019年のカンヌ映画祭では、長年の映画界への功績を称えられて、名誉パルムドールを受賞したんですけども、クールなイメージのアラン・ドロンも、満場の拍手に涙したっていうエピソードも残っています。それが世の中に姿を現した最後の表舞台だったと言われています。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは本当にお久しぶり、高山村の泳ぐちくわさんです。こちらも本当にお久しぶりになってしまいましたという書き出しですね。いや、毎日暑いですね。一昔前はお盆を過ぎると涼しくなったり、それこそ扇風機をかけて窓を開けると夕方涼しく過ごせたなんてことが今では夢のようですね。その後涙マークがついてますけどね。だんだん過ごしやすい季節が短くなってしまう気がします。いやいや、これは番組でも何度か言っていますけど、泳ぐちくわさん、それは気がするんじゃなくて本当にそうなんですよ。ここ数年、この後9月の秋分の日過ぎても、日中の最高気温が30度を超えることも珍しくなくなっちゃったし、だから秋というシーズンがとっても短いですよね。それから春は、3月の終わり頃桜が咲いちゃって、ゴールデンウィーク始まる頃にはもう30度を超えて、子供たちが公園で水遊びをしているようなのがニュースの映像に使われてますからね。春というのも薄手のカーディガンを着たり長袖のシャツを着たりする時期がとっても短いでしょ。そう思い起こせば地球温暖化なんて言われ始めてから2、30年経ちますかね。でも最初にその言葉を聞いてから、こんなに早くそれがぐんぐん短期間でグレードを上げていくとは予想もしなかったですけどね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。今週休み明けの月曜日、職場のメールをチェックしたら迷惑メールが234件も来ていました。最近本当に多いですよね。長野県なのに東京の電力会社からだったり、そうそう、テスコムって何ってね、私が持っていないカード会社だったり、そうそう、特に紛らわしいのは黒い猫や南米にある世界一の大きな川を語った迷惑メール。そうなんですよ、ご不在連絡メールとかアマゾンのアカウントが確認できませんとか、私のプライベートのパソコンにも毎日30件ずつぐらい来ますけども、最近チラチラ目にするのは車の ETC カードの期限がうんぬんみたいなやつね。まあメールの作りが雑だし、結構おかしな日本語使ってますからね。どこの外国人か知らないけど暇なやつが多いんだなぁと思ってサクサク削除してますよ。発信のメールアドレスが変なので見分けがつきますが、注意しないと間違えて開いちゃいますよね。開くと本物そっくりのロゴマークと連絡をくださいとなっているんですよ。連絡しませんけどなので紛らわしいメールはすべてゴミ箱へ放り込んでいます。ですので今のところ問題ありません。そう、あれメールを開くだけでは特に問題ないですけどもね。それで削除しちゃってゴミ箱に移せばいいんですけども、あのメールに書いてある色が違うようなアドレスをクリックしちゃったらさあ大変。それは絶対にやっちゃいけないんですよね。それにしても長野県ってこんなに暑かったですか。は後半急に話題が変わってますけども、今年私が一番暑さを感じているのは水道の水です。例年だと1分ぐらい流せばそれなりに冷たく感じてくるのが、だんだん暑くなってくる気がします。出せば出すほどお湯が出る、どっかの温泉が混じってるとかそんなことはないでしょうけどね。だから蕎麦も冷やし中華も冷えないんです。いや、わかります。私も昼飯はそうめんにざる蕎麦、冷やし中華なんてことが多いんですけども、ぬるい水のまんまだと麺が締まらないですよね。食べても美味しくないし、水道管って地下1メートルくらいの深いところにあると思うんですが、これは地下まで熱いっていうことでしょうかね。例えば3日に1回ぐらいざーっと夕立が来たりすれば一旦地表は冷えると思うんですけども、毎日連続で暑いから冷えてる暇がない。道路も広い駐車場もみんなコンクリートのブロックとかアスファルトで覆ってしまってますからね。あの蓄熱作用って言うんですか、すごいですね。都会はともかく信州は早く平年並みの涼しさになってほしいんですけど、それもまた遅くなっちゃうのかな。暗い話ばっかりですいません。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@ fm-zenkouji.co.jp 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週は私が毎週見ているドラマの主題歌、これ行きましょう。このイントロかっこいいですよね。工藤官九郎脚本の新宿野戦病院の主題歌、サザンオールスターズの配信シングルの新曲です。恋のブギウギナイト。ドラマの舞台が歌舞伎町ですからね、こういうわざとらしい80年代のディスコ風のサウンドでやるところがさすが桑田佳祐さん、うまいですね。テレビドラマ新宿野戦病院の主題歌、サザンオールスターズの新曲は恋のブギウギナイトでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は16巡目の詩です。これまで詩はCCB、少年隊、シモンズに、ショーのマヨ、島倉千代子、ジューシーフルーツ、渋垣隊に、椎名めぐみと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、9巡目は3組3曲で、シモン正人、シュガー、将軍とかけまして、10巡目から3回は、白井貴子に、ジュディ・ヨング、島崎由里と3曲ずつかけまして、13巡目からは再び3組3曲に戻って、椎名アンザロケッツに、渋谷鉄平、グループサウンズのジャガーズにジャッキー・リン&パラビオン、清水健太郎に柴田恭兵などなどかけてきまして、今回も詩で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。ではいつものように年代順にかけていきますけども、まず詩の1曲目は今年プロ野球セリーグの首位を今ジャイアンツと争っている広島カープの応援歌を歌っている塩見大二郎さんの曲です。この番組ではこれまで何度も取り上げていますけども、 NHK のテレビで1970年代の前半に人気があった歌番組ステージ101というのがありました。その番組の主役だったのはプロを目指す歌手の卵たちのヤング101、その中心メンバーの一人だった塩見大二郎さんは1947年昭和22年の6月2日京都市生まれ、同志社大学在学中の20歳の頃に立命館の学生だった杉田二郎さんともう一人の3人組で初代の二郎ズを結成したのが1967年昭和42年ですね。シングルレコードを1枚出して関西のラジオ局でも人気を呼んだんですが、大学卒業を機にバンドは解散して、杉田二郎さんは橋田紀彦さんのシューベルツに参加、塩見大二郎さんはソロを目指して上京し、ステージ101のオーディションに合格しまして、共に全国的な知名度がアップします。その後、塩見さんは1974年昭和49年のステージ101の終了後、広島の民放ラジオ RCC 中国放送で生放送の番組を担当していたんですが、ちょうどその年1974年は、セリーグで読売ジャイアンツの V10 を阻止した中日ドラゴンズの応援歌、坂東英二さんの燃えよドラゴンズが注目されたことで、翌年75年は小畑健監督率いる広島カープが球団創設以来初の優勝に向けて爆進する中で、新しい応援歌を作ろうという機運が高まりまして、ラジオの人気者だった塩見さんに白羽の矢が立ちます。今も歌い継がれているカープの応援歌、それいけカープの初代の歌手は塩見大二郎さんでした。ではカープファンの皆さんはもちろん一緒に歌ってくださっても結構ですよ。これサブタイトルもついてるんですね。それいけカープ、若き恋たち。インデックス今週詩の1曲目は、初代を歌ったのはこの人、塩見大二郎さんのそれいけカープ、若き恋たちでした。 作詞を手掛けたのは南沙織の17歳などを作っているカープファンの有馬美恵子さん。この秋はひょっとしたらあの新井監督が胴上げされるかななんて、それだと嬉しいんですけどもね。新井監督は軽いのは体重だけではなく、ノリも軽いですからね。胴上げの回数も多いかもしれません。2018年以来のリーグ優勝なるか。続く2曲目は先週ちらっとヒントにも出しました。1970年代の半ば、フジテレビのミュージックフェアに対抗するため TBS が作った大人の歌番組、サウンドインエスというのがありましたけども、その番組の司会者も務めていた柴田初美さんのマイラグジュアリーナイトです。ピアニストの世良ゆずるさんが出演して音楽のプロデュースもしていたことで、大人も耐えうる音楽番組としてファンも多かったですよね。柴田初美さんは1981年の番組最終回までずっと出演していた番組の顔とも言える存在でした。1952年昭和27年の4月、東京の新宿区生まれ。父親はジャズピアニストで、母親はボーカリストという環境で育って、9歳の時にスマイリー小原さんのバンドの専属歌手になっています。16歳で一度レコードデビューした後、高校を卒業してから2年間アメリカで修行して、その後、世良ゆずるさんを師匠として学んだそうです。それが縁で74年スタートのサウンドインエスのレギュラーに抜擢されるんですが、大きなヒット曲は一つだけ。1977年昭和52年に、マツダのコスモという当時売れた車がありましたけども、その CM ソングに使われたこの曲でした。作詞作曲は木杉悦子高尾兄弟。レコードは21万枚売れています。今週のインデックス2曲目は、柴田初美さんのマイラグジュアリーナイト。この年の大晦日、この曲で NHK の紅白歌合戦にも出場したんですが、2010年に57歳という若さで突然亡くなっています。今週のインデックス2曲目は、柴田初美さんのマイラグジュアリーナイトでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は、詩で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。その3曲目は、こちらも先週ヒントにありました、おにゃんこクラブ唯一の演歌歌手、城之内早苗さんの曲です。1968年昭和43年の5月、茨城県の今の神栖市生まれで、今年56歳です。小学校4年生の時、お母さんが民謡を習い始めたことで、一緒に民謡と三味線を学ぶんですね。中学2年生で CBS ソニーの演歌のオーディションに応募したことでスカウトされたのをきっかけに、しばらく間は空いたんですが、フジテレビで夕焼けにゃんにゃんが始まった頃、あのザ・スカウトのコーナーに呼ばれて、会員番号17番としておにゃんこクラブに参加することになりました。そして1986年昭和61年におにゃんこのソロ初の演歌、あじさい橋でデビュー。レコードは16万枚売れて、オリジナルコンフィデンスオリコンでは当然初登場で1位になりました。あの頃おにゃんこのソロはみんなそうでしたからね。とはいえ今日聴いていただくのは2枚目のシングル流氷の手紙の B 面。私個人的にはとっても好きな、いわゆるエレキ歌謡の代官山ラブストーリー、城之内早苗さんです。この曲は流氷の手紙とどちらを A 面にするかスタッフも迷ったんだそうですけどもね。こちらが B 面になりました。インデックス今週の詩の最後は、城之内早苗さんの代官山ラブストーリーでした。現在も演歌一筋、今も現役です。ということで来週のインデックスは、詩はこれまで杉山清隆、水前寺清子、スターダストレビューにズートルビ、須藤香織、ザ・スパイダースに杉正道と3曲ずつかけまして、8巡目からは3組3曲。スペクトラムに杉村直美、鈴木清美、杉田香織。10巡目はさっき名前が出た杉田二郎さんのジローズとソロの曲。11巡目からは3組3曲に戻って、フォーククルセダーズを解散した後のズートルビー、さらに菅原文太、相川金也コンビのトラック野郎の主題歌とか、大英テレビ制作の臭いドラマ、ヤヌスの鏡でおなじみの杉浦美幸に、元オフコースの鈴木康弘。そしてベテラン菅原洋一に鈴木正幸とやってきまして、去年の8月19日に巣は完結終了しています。続く瀬は世良政則とツイストをやった後、2巡目から4巡目まではずっとパスで、5巡目は3組3曲、 世紀末にセリオーコ、平田隆夫とセルスターズ、6巡目は千正雄にセイント4、瀬川栄子とやって2020年の7月11日に完結終了。続く祖はずっとパスしていたんですが、1回だけ3組3曲、2020年の7月18日に園真里、総領智子、ソルティシュガーをやって完結終了しました。ということで来週は他に飛びます。他はこれまで竹内まりや、高木正、谷山ひろ子に高田瑞恵、田原俊彦、ダカーポ、グループサウンズはジュリーのいたザ・タイガース、その後は種智子、谷村新司のソロ、高橋真理子のソロ、ダークダックスまでは3曲ずつかけまして、12巡目は平浩二、高見知佳、田山正光の3組3曲、13巡目はギターのインストゥルメンタル、高中正義さんの3曲をかけました。そして14巡目以降は3組3曲に戻って、舘ひろしに田中誠二、滝川由美、竹川幸秀、高井真美子などなどやってきたんですけども、来週も他で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきましょうか。そうですね、女優さんでかつて若い頃クイズ番組では三択の女王と言われた彼女は歌も出しているんですよね。その他80年代藤子不二雄さんの2人を描いた漫画道なんていうのに出ていた、まあいまいち売れませんでしたけどアイドル的な存在だった男性歌手とか、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。休みが少ない我が職場にしては奇跡というしかなかった8連休だったお盆休みも終わって、19日月曜日の初日からいきなりの36度超えは本当にきつかったです。一昔前なら長野県はお盆が過ぎれば涼しくなっていたような記憶がありますが、もはや過去のことですな。今週ご紹介したメッセージはみんなこのことに触れてますよね。さてそんな愚痴は出るものの、先週土曜日の長野ユースタジアムでのホームゲームは久しぶりにパルセイロを勝たせてあげられたことで、改めて勝利は何よりだと感じました。ならば今日も勝たせるしかないということで、ユースタジアムのゴール裏に行きますよ。対戦相手は現在ぶっちぎりの首位を走る大宮アルディージャ、強敵ですね。前回のアウェーでは1対4の完敗でしたから、何としてもその時の借りをのしをつけて返さねばなりません。まあいいじゃない、1対0だって勝てれば。向きになって応援してると空回りしますよ。夕方6時キックオフですので、リスナーの皆さん、昼間の用事が済んだらぜひ夕方には長野ユースタジアムにお越しいただいて、パルセイロ史上最高に暑い夏と銘打つオレンジダービーを共に戦ってください。どっちのオレンジが濃いかな、ってジュースじゃないんだから。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。